聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、3章16節から17節、新約聖書330ページです。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。聖書の言葉は以上であります。少し期間、時間が空いてしまいましたが、またこのコリント人への手紙第1の方に戻っていきたいと思います。これまでのところでは、パウロがですね、コリント教会の課題、問題を取り扱ってきました。特にですね、働き人の位置づけというところに、教会の中に誤解が生まれていた。そういう中で、コリント教会は、私はパウロにとか、私はアポロにと言って、分裂、分派。そういうことが残念ながら起きていた。で、特にさまざまな働き人を用いて教会を成長させてくださる、神様ご自身に目を留めれるところから、それてしまってですね、さまざまな働き人自身に、そしてその違いであるとか賜物に注目してしまっていた。そういう課題があるということを確認してきました。で、特にこれまでのところでは、パウロはいろいろな例えを用いていましたね。ある時は植物、農作物の成長に、教会の成長を例えて、植物と農夫の関係にですね、教会と牧師の関係、働き人の関係を、なぞらえて、語ってきました。あるいは今度はですね、建築物、ね、建築物と建築家に例えて、イエス・キリストを土台にするということの重要性を解き明かしてきました。教会の働き人が決して教会の所有者、支配者ではない。神ご自身がさまざまな働き人を用いて教会を成長させようとしておられるということを、これまでに何度も確認してきたところです。で、今回の箇所ではですね、今度は教会ですね、あなた方、コリント教会の人々、クリスチャンが、そもそもどういう存在であるのか、そこに特に光を当てようとしています。これまではどちらかというとですね、働き人の役割とか位置づけ、それを考えてきたわけですが、今度は教会全体、クリスチャンとは一体どういう存在なのか、それをこの箇所からご一緒に確認していきたいと思います。16節ですけれども、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？ここでパウロは、あなた方は知らないのですか、そういうふうに問いかけている、語りかけています。この言い方をすることによって、パウロは本当に基本的なこと、コリント教会の人たちが本来知っているはずのことをもう一度思い起こさせようと、確認しようとしています。教会とは何か、そもそもクリスチャンとは一体どういう存在なのか。これは本当に、基本的なことといいますか。ごくごく当然のこと、当たり前のことではありますが、何度も確認する必要がある重要なことであります。コリント教会の場合も実際にそうでしたが、こういう本当に基本的なことを何か忘れてしまったり、あるいは外れてしまったり、意識しなくなっていくときに、教会や私たち一人一人の信仰のあり方も、何か歪んでいったり、外れていってしまう。そして具体的な問題が生じてくるということですね。ですから、パウロは改めて、 基本的なこと、本当に大切なところ、原点に立ち返っていこうとしています。パウロは、あなた方は自分が神の宮である。あなた方は神の宮であると言っています。で、パウロがここであなた方と言っているのは、もちろんこのコリント教会の人々のことであります。パウロはここでコリント教会の一人一人がですね、一人一人がそれぞれに神の宮、神殿だと言っているのではなくて、あなた方が、全体が、教会の人々の集まりが、共同体が一つの神の宮、神殿であると言っています。で、この違いといいますか、この意味のするところはですね、またちょっと後で詳しく確認したいと思いますが、まずはこの神の宮、神殿というのが一体どういうものなのか、少し旧約聖書からですね、振り返って確認しておきたいと思います。神の宮、神殿とは、どういう場所でしょうか。文字通り、神が住まわれる場所。神がご自分の存在を表してくれる場所。それが神の宮、神殿であります。旧約聖書では、初めは、天幕ですね、テントに、神様はご自身の存在を、臨在を表してくださいました。特に会見の天幕において、神様はモーセに会ってくださった。ご自分の御心を示してくださいました。あるいは旧約聖書の申命記の中には、神である主が皆を住まわせるために選ばれる場所ですね。神が主の皆を住まわせるために選ばれる場所。そういう場所がある。そういう場所があるということが示されています。神が選んだ場所にご自分の名を住まわせ、ご自分の存在を示してくださる。そういう神殿がこれから作られるようになっていくということが示唆されていました。で、実際はすぐに神殿は作られることはなくて、実際にはですね、ダビデの時代の終わりの時に神殿の約束が与えられて、ソロモン王の時代に神殿が建てられる、作られることになります。やっと神殿が完成した時、ソロモンがどういう祈りをしたのか、これをちょっと皆さんで振り返ってみたいと思いますが、ここにですね、神殿、神の宮とは一体どういう場所なのか、表されています。ご一緒に確認したいと思いますが、第一列王記ですね、列王記第一の8章、旧約聖書になりますが、列王記第一の8章ですね。旧約聖書の608ページです。ごめんなさい、609ページですね。旧約聖書609ページ、申命記第一8章の27節から。8章27節から。それにしても、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわち私の名をそこに置くとあなたが言われたこの場所に、夜も昼も御目を開き、あなたのしもべがこの場所に向かって捧げる祈りを聞いてください。まだ続いていきますが、こういう神殿をソロモンがですね、捧げるときにこのような祈りを捧げていました。天地を作られた誠の神様は、 決してですね、地上に、まあ、しかも人間が作った建造物に何か閉じ込められるような、そういう存在ではない。どんな立派な建物を建てたとしても、まあ、ソロモンが作った宮神殿は、まあ、壮大なものでありました。しかしそのような宮であっても、まあ、ソロモンはここに主をお入れすることなど、まあ、決してできないと、まあ、思っていたわけですね。しかし主ご自身がご自分の意思であえて私の名をそこに置くと言ってくださった。なのでその場所において、あるいはその場所に向かって私たちは祈るのだと、そういう、まあ、信仰、そういう姿勢をソロモンは取っています。神である主があえてご自分の存在を表すために、ご自分の名を置く場所を、まあ、備えてくださった、まあ、それが神の宮、神殿であるということです。まあ、そしてその場所に向かって祈るとき、そこで祈るとき、主ご自身が約束に従ってその場所に目を向けてくださる、思いを向けてくださるというわけですね。ですから神の宮、神殿というのは神様がご自分の存在を表してくれる、くださる場所、ご自分の名を置いてくださる場所です。だからこそ神殿が礼拝の場所、祈りの場となるわけですね。ここで神の民は神の存在を仰ぎ見て、主に祈り、主に礼拝を捧げるということです。ですから神殿が神殿であるのは、神様ご自身の、まあ、思いといいますか、意思によることであります。何か私たちがですね、勝手に神殿らしい建物を建てて、立派な建物を建てて、そうすれば、まあ、神様がそこに宿ってくださる、宿るはずだ。そういうわけではないんですね。立派な建物を作ったから自動的に神殿になるわけではない。ましてや人が神様の存在を操ったりコントロールできるはずはないんですね。旧約聖書においても神殿が何か機械的にといいますか、自動的に礼拝の場所とされたわけではない。神殿を作ったばかりのソロモンでさえ本当に新鮮な驚きを持って、へりくだって、神様を礼拝し、祈りを捧げていました。神殿というのが、本来そういうものであるということを、改めてこの箇所から確認することができると思います。でかつては、そういう石で作られたソロモンの神殿に、主はご自身の存在を表してくださった。しかし、新約聖書以降の時代においては、なんと神様は私たち一人一人、一人一人のクリスチャンに、そしてクリスチャンの共同体、集まりである教会に住んでくださる。教会にご自分の存在を表してくださると言っているんですね。これ本当に驚くべきことであります。一箇所新約聖書で確認したいと思いますが、ヨハネの福音書の14章ですね。ヨハネの福音書14章の16節、新約聖書の214ページです。新約聖書214ページ、ヨハネの福音書14章16節からですね。ヨハネ14章16節から。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。 いろいろな箇所で、もう一人の助け主、御霊が与えられる、そういう約束がありますが、この箇所はヨハネの14章、これは主イエス様が弟子たちに語られた約束であります。もう一人の助け主、聖霊があなた方に与えられる。まあ、そしてこの約束の通り、ペンテコステ以降、一人一人のクリスチャンに、弟子たちに、またそれだけでなく、クリスチャンの集まり、共同体のうちに御霊が与えられる。御霊が住んでくださって、神ご自身が共にいてくださる。この約束が成就しているのであります。聖霊なる神様、御霊が一人一人のうちに住んでくださって、その人をキリスト者、キリストにあるものと認めてくださる、してくださるわけです。ですから、そういう意味で、一人一人のクリスチャンが、一人一人がですね、神の宮であり、神殿である、そういうふうに言うことができます。ただ、最初にお話ししましたように、この第一コリント3章では、パウロはですね、一人一人のクリスチャンに注目しているのではなくて、まあ、ここはですね、あなた方はと言って、クリスチャンの集まり、交わり、この共同体自体に、まあ、特に注目しているんですね。それを強調しています。あなた方が神の宮である、神殿であると言っています。第一コリントの方、もう一度戻りますが、3章16節、このように書かれていました。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。これはですね、ちょっと日本語にした時の関係で、少し分かりにくくなっているところがありますが、ちょっと強調して言うとですね、あなた方は、あなた方が神の宮であり、神の御霊があなた方のうちに住んでおられることを知らないのですか？ということですね。一人一人がという以上に、このクリスチャンの集まり、共同体全体が神の宮、神殿であると言っています。まあ、そして、旧約聖書から確認してきましたように、神殿であるということは、神がそこにご自分の存在を表してくださる、ご自分の名を置いてくださる場所であるということです。ですから私たちは、この教会において、教会の交わりにおいて、神様ご自身と共に出会い、共に神様を礼拝することができるわけです。で、こう考えていきますときに、このクリスチャンの交わり、共同体としての教会の重要性というのが見えてきます。教会の建物が重要なのではなくて、この集まり、交わりが大切であるということです。クリスチャンの共同体としての教会に神様ご自身が住んでくださってご自分を表してくださる。ですからパウロはそういう神の宮、神殿を壊すようなこと、汚すようなことがないようにと警告し注意しているわけです。17節ですね。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です。当然のことですけれども、神の宮、神殿というのは、聖なる場所として大切に扱われるべき場所であります。神殿と神ご自身が同一視されているわけではありませんが、神の存在が示される場所ですから、壊されたり、汚されたりしてはいけない聖なる場所であります。実際に旧約聖書の中では、まあ、今回詳しく見ることはいたしませんが、幕屋とか神殿については、まあ、本当に詳しい規定があります。汚されてはいけない。聖なる場所として、神様だけの場所として適切に取り扱われなければならない、そういう場所であります。神の存在が表される場所として、 ふさわしく保たれる必要がある、そういう場所ですね。ですから神殿に対する罪というのは神ご自身に対する罪と同じこととして扱われます。神の宮、神殿を壊すような人、汚すような人は神がその人を滅ぼされるというのです。まあ、そのように聖なるものとされている神の宮、神殿、それがあなた方自身であると、あなた方の集まりであると、パウロはここで言っているわけです。クリスチャンの集まり、共同体そのものがそういう聖なる存在、場所であるということです。そうだとすると、私たちはこのクリスチャンの集まり、共同体、教会を本当に聖なるものとして、神の宮として扱い、受け止めなければならない。壊したり怪我したりしてはいけないということです。教会を壊す、怪我すとは、一体どういうことなのか、少しだけここで考えておきたいと思いますが、この箇所でパウロははっきりと、何がですね、教会を壊すことになるのか、怪我すことになるのか、具体的なことはあまり取り上げていないんですね。読んでみてもですね、怪我してはいけない、壊してはいけない、それはわかるんですけれども、では一体どういうことをすると教会を壊すことになるのか、はっきりと具体的なことは言っていませんが、これまでの文脈の中で考えることがとても大切なことだと思います。教会の働き人の位置づけをコリント教会の人々は誤解して、私はパウロにつく、私はアポロにつく、そういうふうに言って分裂分派をしていました。まさにこれが教会を裂く、壊すことである。このところをパウロは特に意識していたのではないかと思います。あるいはこの後のところでですね、18節以下のところでパウロは知恵を誇ることの問題を取り上げています。あるいは人間的な誇りを持つことの問題とも言うことができると思います。で、このことも私はですね、パウロは教会を壊すことの一つだと理解していたのではないかと思います。特定の人間を誇りとする、その人がどんなに立派であって優れていて、多くの人たちが褒めたたえている、素晴らしいと思う、そうであったとしても、そういう人たちを特別視したり誇りとするということは結局はですね、教会を壊すことにつながるわけです。特定の人、みんなが憧れるような人、みんなが素晴らしいと思うような、そういう人だけに神が働いていると考えて、教会という共同体全体に神様が働いておられる、神様が住んでくださるということを無視することにつながるからです。で、この問題というのは、18節以降のところでまた詳しく確認していきたいと思いますが、パウロは16節で、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか、こういうふうに問いかけたわけですね。で、これは最初に確認しましたように、教会の人々が当然知っているはずのことでした。クリスチャンなら当然知っているはずのことです。信仰者一人一人のうちに御霊が住んでくださり、また共同体全体に神が御臨在を表してくださる、共にいてくださるということですね。これは本当に基本的なこと、知っていて当然のことであります。しかし実際はコリント教会の人々はこの知っているはずのことを忘れてしまったり、ここから離れてしまって、実際は分裂分派をしていました。 この共同体そのものに神様ご自身が存在を表してくださるということ、これを軽視していたわけですね。まあ、そして単なる人間の集まりであるかのように考えて、私はパウロにつく、私はアポロにつく、まあ、そういうふうになってしまっていた。単なる人間の集まりであるかのように考えてしまっていた。この教会という共同体そのものに神様がご臨在を表してくださるということを十分に受け止めきれていなかったわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちはこの教会ということを、あるいは教会の集まり、共同体ということをどういうふうに考えたり受け止めたりしているでしょうか。この共同体そのものが神の宮である、神様がご自分の存在を表してくださる場所であると本当に信じ受け止めているでしょうか。この集まりにおいて私たちは本当に神様を知り、神様と出会い、神様を礼拝する、そういうものでありたいと思います。そうでなければ本当に私たちは教会を、私たち自身を神の宮として受け止めているということにならないと思います。ただ同時にですね、私たちのうちに神様がご自分の存在を表してくださるということを注意深く受け止めるものでありたいと思います。これを当然のことであるとかですね、私たちの権利であるかのように考えることがないように注意したいと思います。これはですね、そのソロモンの祈りに表されているような姿勢を私たちも保つ必要があるということです。天地を作られた誠の神が私の作ったこの宮などにお入れすることは決してできない。でもそこに向かって祈るとき、そこで祈るとき、どうか主があそこに目を向けてくださるように、思いを向けてくださるように、まあ、そういうふうにソロモンは本当に恐れを持って、まことの神が地上にご自身の存在を表してくださるということに本当に驚きと恐れを持って主をあがめ礼拝していました。まさに私たちも同じようにですね、このような私たち自身のうちに神様がご臨在を表してくださるということ、この私たちの交わりのうちに、集まりのうちに、なんと神様がご自分の存在を表してくださるということに本当に驚き恐れを持って主を礼拝するものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれも深い私たちの父なる神様、あなたの皆をあがめ、たたえ、賛美をいたします。神様、あなたは計り知れないご愛とご計画のうちに、地上においてご自分の存在を表してくださる場所、神殿、宮を備えられました。かつては旧約聖書の時代においては天幕、あるいは神殿において具体的な場所にあなたのご臨在を表してくださいました。しかし主イエス様が来られ、またその約束に従って御霊が下られてからは、私たち一人一人あなたを信じる者、主イエス様を信じ告白する私たち一人一人のうちに御霊が住んでくださり、またこの交わりのうちにあなたがご臨在を表してくださることを覚えて心から感謝をいたします。本当に私たちはそのように自分自身のこと、あるいは教会の交わりのこと、受け止め見ているでしょうか。本当にこの交わりのうちに、この共同体のうちに、あなたご自身がご臨在を表してくださり、ご栄光を表してくださるということを、恐れと驚きを持って受け止め、この私たちの間に表されているあなたご自身を本当に仰ぎ見て、礼拝する、共に礼拝するものであることができますように、どうぞ私たちを導いてください。御言葉を感謝して、主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。